天王寺アップルクラブがお届けするタックポッドキャスト始まります。
2017年6月16日タックポッドキャスト第85回目の始まりです。
この番組は IT 関連情報を中心に様々な情報を皆さんにお伝えします。
配信をお届けするのは大阪の天王寺を拠点に活動するアップルザグループタック天王寺アップルクラブの大道とタック顧問のクイファーさんです。
クイファーです。
はい、今日のちょっとあの私の指示事項を読んでもらっていいですか。
卒業の噂を取り消すハード感をお願いしますって書いてある気がする、
はい、その通りです。卒業の噂を取り消すハード感をお願いします。
噂じゃないもん。
おいすいません、おいって言ってしまった噂じゃないですか。
うん、かなり本気なんだけど。
ああ、それは打ち合わせの時にその話はご詳しくしましょうかね、う
ん、いいですよ今打ち合わせても。
なんぼ積んだらええんすか。じゃあ
なんそんな生々しい話になるんです
な、何が条件なんですか。じゃあ
来らないけど、
なんか条件って普通あるでしょ。気に入る条件あるの提示してもらえばそれに向かって私も頑張りますよ。
本当に
本当です、
うん、じゃあとりあえずまあ考えときますね。
はい、
好条件を。好条件ってあのいい条件じゃないですかね。高い条件ですからね。
金ですか
違うとりあえずオープニングトーク入りますか。
いやもう実はね、
うん、
最近持ち歩きに使ってる、まあ、MacBook Air のミッド2012なんですけど、
はいはい、
まあ、そろそろ非力とはまでは言わないんですけど、
うん、
買い替えたいなと思ってるんですよ。
大藤さんも2012年にお買い求めになったのね。
そうです。
今年の MacBook Pro 15インチも12年モデルですよ。12年ミッドです。
ああ一緒ですね。クエさん15インチですよね。
15インチです、うん、レティーナになる前のハードディスクタイプのものです。
その用意してるお金をつぎ込みましょうか。じゃあクヨさんの次の契約金に
、うん、その話まだ続いてたんですか。
あ一応まあはいはいはい続いてるというか、
うん、大藤さんもそういう風で、はい、マシーンをどうしようっていう風なお悩みだと思うんですけど、うんうん、まあ、言ってみれば私も次のマシーンどうしようってお悩みはお悩みだったんですよね、
うんうんうん。
まあ、WWDC であの風でね、
うん、
ハードウェアないだろうって思ったら、うん、なんか
出たやんいっぱいって感じで、ね、
出ちゃいましたもんね。
めっちゃ盛りだくさんじゃないですか。
で、うん、でなおかつ MacBook Air は、うん、販売が継続どころか、うん、ちょっとしたマイナーチェンジがあったんですよね。
その通り。今回驚いたのは、うん、CPU がね、まあ、新しくなったっていうか、まあ、新しいっていうのは言い過ぎかもしれないけど CPU が強化されたじゃないですか、
うん、
なのでまあね、うん、
それで MacBook Air にこだわる理由って言ったら、うん、新しい端子というかインターフェースが嫌いっていうこと以外に見当たらないですよね。
うーん、
そこまでこだわる理由がね、
まあ、USB-C の話がねどうしてもまあ、はい、めんどくさいなとは思うんですよね。一気にね、
はい、
何でしたっけ、フォーカルさんのオールマイティとか、
はいはいはい、
あんなんでやってもいいかなとは思うんです。
はい、そうですね、
うん、
あのつないで電源も取れていろんなものくっつけられますからね。私も本当 MacBook Pro にするか MacBook にするか、まあ、どちらにしても13インチないしは12インチのモデルを新しく買い替えようと思っていて、うんうん、先にもうフォーカルさんのオールマイティはもう購入済みなんですよ。
私にパチらしたやつですね
いやそんあの隣にいたからとりあえず買ってきてってお願いしただけで走らせてはないですよね。
走らされました。 AUGM 大阪 の, あの AUGM 価格で買って名古屋まで輸送しましたもん。持って行きましたもん
手でね。
はい、
でも 歩いてもないですよね。走ってもないし走ってないですよね。走ったわけではないですよね。
走らせでも名古屋までわざわざお届けしたんですよ私。
いや物のついででしたよね。
物のついでですね。
ね、
あれ正確には名古屋までお届けしたんじゃなくって、
うん、
一緒に東京行くときに持って行って渡したんやった、
う
ん、確か。
そういうことそういうこと。
新幹線の中で、
うん、
あその説はお世話になりました
はい走らせたつもりはなかったんですけど、ね、
すいません僕のことは取り消します。あの購入を依頼され、はい、買っただけで走らされたわけではありません、はい、すいませんでした。
はい、ありがとうございます。
なんかもう数々のその時のご恩を思い出すともうそんななんか申し訳ありません
いやいやいや、ということでね、
はい、
でいるんですよ、
うん、
なのでこの後に及んで MacBook Air にこだわる大道さんが当然私にとってはちょっと理解しがたいところはありますけどね。
マグセーフ2ですよ。
まだセーフ2はね、まだセーフ2のあの猫ちゃんにシューとされるあれも買ったんですだっけ、
まだセーフ2のやつ、あ、そうですね、はい、もうあのジャマイカつけてないですけどね、
あ、つけてないですか、
うん、そうそう、マウセーフ2のアダプターもね、実は2個ほど猫ちゃんに構えてやられてるんですよね、
はいはい、
最近は大人になって噛まなくなりました。あ、でも三男が来たから三男が噛むかもしれないですね。やっぱりそう考えたら USB-C かな、
USB-C じゃないかと思います。
うーん、そうなると MacBook で12インチで黒で、
はい、
もうちょっとシミュレーションしてみていいですか。
どうぞ。
うん、ちょっと見てみますね。
はい、
私はまあご存じにそんな別にストレージも大きくなくていいんですよね。
あ、そうなんですか。なんかさっきの話だと、うん、まあ、ストレージもなんかちょっとほどほどに足りないみたいな話じゃなかったでした。
あ、ストレージは足りますよ。パワーが足りないだけです、
うん、パワーだけですか。
うん、ストレージはね余ってますもん。だって今の MacBook Air も 1,2 パーです。
はい、
使ってんのは30ギガほどだけ、
は
い、
へ
え。ほぼ何も駆動してないんですよ。ほとんどクラウド使ってるんで。
なるほど。
そう考えたらもう2頃あったら十分の十分なんで、
うん、もう今256がね、うん、マックスというかミニマムですからね。
一番小さいでしょ、
うん、
MacBook やったらですね。
で Core i7 かなんかいっちゃう。
なんでそんな話になるんですか。
いいじゃない、 Core i7 にしてメモリーも16で、ね、
いい、
これで192,300円。
M3 で
税別でもこれでCore i5 かなんかにしないと今使ってる MacBook Air と同等にならないんじゃないですか。
あ、そっか。
そうでしょう。
今だって Core i5 の 1. 何ギガや、1.7。
ああ、それじゃダメですね。
ほんまやな。
この選択すると Core i プロセッサーは 1.3GHz になってますからね、
うん、でも
多分、ね、それだけでは決まらないです
けど、ね、3.2 やから、まあこれで十分かな、はい、じゃあこれを 1.3GHz のCore i5 に変えて、
メモリをてんこ盛りしてね。
メモリ8で十分ですってだからね。
なんで
何すると思ってるんですか。わしが
メモリてんこ盛りがいいですよ。困ってるから買い替えるんでしょ。これ後から後悔するよりも今積んどくべきだと思いますよ。たったの2万2000円じゃないですか。
はい、なんか何アップルの人
これで175,800円ですからね。
あ、16ギガにして、
うん、
16ギガもいらんわ。8ギガで十分。
え、何8ギガって。
え、メモリ。てんこ盛りってメモリ16で、あれでしょ。CPU は Core i5 でいいんですよね。
7。
7?
だって私今使ってるの Core i7 だもん。
7で16にしたら192,000円か。あんまり変わらんな、値段。
そうそうそう。そんなね、あの、うん、倍違うからって倍の値段しないんですよ。
うまいですよね。
私だってもうだって512なんて。
わかりました。
でも足りないもん。
じゃあそれ買うわ。買うから。
何？
はい、あのプレゼントしますんで。
私今自分のシステム見てるんですけど。
はい。
Core i7 の 2.6GHz 使ってます。
まあタブブーストがほら効くから。
うん、
もう単純にその昔みたいに
比べられない。
比べられへんけど、
うん、メモリーはなんか8ギガのところを自分で差し替えて倍にして。
まだ開けれるやつやったんですもんね。
開けれますからね、うん、ハードディスクも 2,3 回変えてますから、ね、
うん、いやだから
今買います。ほぼ 2テラついてますけどね。
聞いてる？福田さんにプレゼントします。
いや、いらないですよ。
なんで？さっきは
音が恐ろしい
さっきは素直に受け入れる気になってたじゃないですか。
なってない、なってない。
つまり私がプレゼントするのはいらんってことですか。
うん。
なんで？
ずっと地の果てまでついてこられそうだもん。
見返りが怖い。
見返り要求が怖い。
怖いね、確かにね。
そうそう。
うん。これこの話ですよ。
うん。
AI がいいんじゃないかって話から始まったはずなんですけど、
うん、
なぜか完全に MacBook 推しになってますよね、話として。
うん。私はもうだって今さら MacBook Air を選ぶ理由がわからないもん。
うん。そっか、やっぱりじゃあこれとあれか、大原さんのオールマイティをつけてやる方がいいかな。
はい、はい、私なんてもうオールマイティ C でつなぐ端末が何一つないにもかかわらず持ってますからね、う
ん、あ、持ってますもんね。
はい、
分かりました。じゃあ MacBook Air 生き残ったことは生き残ったんですけれども、クヨさんの見積もりでは寿命は短いんじゃないかということですね。
はい、
はい、うん、で私もちょっと持ち運びする端末をですね、もうちょっと吟味してやってみたいと思います。またあの、これさ、あの、もし MacBook 買う おつもりでしたら、うん、ちょっとまた触らせてくださいよ。私も今のところすぐ買い替えるっていうことではないんで、
はい、
うん、じゃあその時はねちょっとお触りさせてください。
ダメです。
はい、タック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。
はい、
2017年6月10日11時15分にリツイートした記事です。 Apple Care Plus for Mac 提供開始、製品購入から3年間は転落や水漏れ故障も保証対象に、エンガジェットジャパンからの記事です。これは Apple Care Protection Plan というものが、はい、Apple Care PlusMac というものに変わりましたよということですね。
はい、
うん、3年間の延長保証というのはまあ変わらないんですけれども、
うん、
まあ、大きく変わるのはこの記事にあるのは、転落や落下、軽度の水漏れなんかもまあどうにか保証してくれますということなんですね、
うん、
ただ範囲が広がったように見えるけど、クエさんなんか回数が減ったんでしたっけ。これ
最大2回までっていう風になったので、他の、うん、なんていうんだ、 Apple Care Plus、
うん、
まあ、iPhone だとか iPad とかいろいろありますけれども、それと一緒になったかなっていう感じですね、
は
い、
ああ、回数制限あるってこと、
うん、そう、回数制限がね、3年間の間に2回までならサービス料を支払えばサービスが受けられますっていうことで、うん、これ入ってるから何でもタダでやってもらえるというわけではなくて、
まあ、そうですよね、そうですね、うん、だってまあそれでないとおかしいですもんね、これね。ただ安くなりますよっていうことですよね、
うん
うん、かつほら、修理代金がものすごくシンプルになるじゃないですか、これ。
そうなんですよ、やっぱね、すっごく、うん、なのでちょっとしたことでも高いっていう風になる可能性もあるし、
あるけど、
こんなにすごい、なんてもう本当に全特会みたいなのが、まあ、だったらまあ安いかなって思うような2種類になっていて、液晶の破損と、まあ、外観へこんだので交換とか、まあ、そういった、外部筐体の歪みっていうのに関しての、この2つに関しては11,800円で、最大2回まで、まあ、修理できるということで、それ以外のものについて、例えば、ロジックボードって言っちゃいけないのかな、今なんていうかな、要するに、まあ、メインボードの交換とか、そういったものに結局はなっていくと思うんですけど、
うん、
それはもう 33,800円ってことにな
る。もし液晶なんかほら物落として割ったりしてっていうか言う人が、うん、7,8万かかるのが当たり前っていう話じゃないですか、はい、うん、北海道感バリバリですね。
そういうことになりますよね。あと他に、うん、またバッテリーの交換サービスっていうのは別にあって、
うんうんうんうん、
一応その一緒のページに書いてあったのは、
うん、
値段が3種類あって、レティナモデルについては全て 19,800円、うん、ですので MacBook の今出てる12インチとか、
うん、
MacBook Pro 13インチ15インチについては 19,800円、
はい、
MacBook Air はちょっと安くて 12,800円、
うん、
で他に MacBook っていうと MacBook Pro 17インチっていうのがまだありますので、そちらの方は 17,800円だそうです。
うん、うん、なるほど。Pro の17インチってまだあるんですか。
販売はしてないですけど、
ね、そういうこと、
一応その何て言うんだろう、バッテリーの交換サービスっていうのはしてますよっていうことが同じページに記載してありました。
うーん、
はい、
なるほどね、
うん、
やっぱりこれ入った方がいいですね。
そうね、これ入ったり入らなかったりするんですけど、まあ、やっぱりね、入っとけばよかったっていうことが ねありますよね、
うん、私は Mac は以前は必ず入ってたんですけど、
うん、
iPhone はいいかなと思ってたんですよね。それが今も iPhone も、まあ、Mac も必ず入るようにしてるんです。
これね、
うん、
iPhone とかだと24ヶ月っていうことじゃないですか。う
ん、あ、2年ってことね。
2年なのでね。うんうん、Mac の方は3年ですけれどもね。3年ですね。
そうそうそう。
そういうことで iOS 端末については1年の保証のものが、まあ、一応プラスで1年で 2年になると思うね。そうですね、24ヶ月なので、
うん、
23ヶ月目にアップルストアに行くんですよ、
うん、
でバッテリーのチェックをしてもらうと、
うん、
バッテリーがあ、これは交換対象ですねみたいなことがあるので、
うん、
そうすると本体チェンジなんですよ。
あ、ほうほうほうほう、
はい、それは使い方とかにもよるので必ず皆さんそうなるってわけではないんですけど、うん、
それがあれね、
私も
以前見せてもらったバッテリー診断プログラムで、 なんか黄色とか赤のところにあったら
そうです、マトリックスでね、うんうん、はい、緑と赤と黄色のマトリックスのところの、まあ、黄色側に乗っていて、ここがまあ何パーセントというふうに出たらあのチェンジになりますっていうことを伺ってたんですよ。それでねチェンジしてもらったことがあります。23ヶ月目、
うん
うん、
でもアップルケアプラスにそれは入ってないとダメなんですね。
そうです。
あ、そっか、やっぱりアップルケアプラス偉大ですね。
そうですね、うん、まあ、それとまあないです、あんまりそこまではないですけど、やっぱりあの電話でサポートしてくれるとか、うん、それ以外でもねアップルってかなりそのサポート力入れてるんですよね。いろんな会社見ても、はいはいはいはい、あの電話もね本当つながりやすいですし、 それ以外にチャットがあったり、ね、あのということでね、はあ、あのやっぱお金払ってもいいかなっていう気になりますよ。
ありますよね。確かに1割プラスぐらい、今もっと高いですもんね、うん、よく考えたらね1割以上するけど。
そうですね、ちょっと高いですよね、
うんうん、でもやっぱりどこか液晶なんかの本当に破損なんかも涙流すしかなくなりますもんね。
うん、そうね、私ねその液晶とかを破損させたっていうことはまあほぼなくて、まあ、ロジックボード交換とかもっとひどいっていう、そうそうそう、そういうことはありました、はい、
液晶とかでもですよ、不可抗力というか自分が悪くなかったもってあるじゃないですか。例えばね、
例えば
なんかやってる時に隣の人が液晶の上に物を落としたりっていうことあるじゃないですか。
液晶の上に物を落としたりとかいうよりもキーボードの上に物を落とされたりとかいうのはありますよね。
キーボードは別にそんな、まあね、私も何でも、私自体が何でも落としてますけど、
うん、
だってそういえば昔々あれですからね、 Windows のノートパソコンにワイン飲ましたことありますからね。
はい、
起きたら、
え、それから、
はい、
ダイトさんまたキーボードはカバーつけたんですか。
はい、つけてないです。
まだつけてないの。
だってキーボードカバーつけた時のタッチが嫌な、いろいろ考え方ありますけど、はい、私はやっぱりメーカー純正のこの延長保証っていうのは大きいと思うんですよね、
うん
うん、そのいわゆる販売店の延長保証とかよくあるじゃないですか。
ありますね、
ね、やっぱりそれってね不安が残ることが大きいんで、うん、やっぱりこの、ね、製造メーカーの延長保証っていうのは強いと思いますんでね、この Apple Care Plus 4 Mac が高いか安いかというのはちょっと難しいところだと思いますけれども、はい、私はお勧めしたいと思います。
はい、
2017年6月8日19時33分にリツイートした記事です。 SpaceX ISS 補給船ドラゴンの再利用打ち上げに成功、テッククランチからの記事です。
はい、
はい、これはですね、なんかちょっと SpaceX もファルコン9ね再打ち上げの話ばっかりしてるから、あの話がごっちゃになりがちなんですが、ロケット自体はサラ、うん、その頭につけて ISS に飛ばした補給船ドラゴンの方が再利用されたものですよということです、う
ん、はい、
このドラゴンは2014年の9月に ISS に荷物を送って、
うん、
でその後に、まあ、再建再突入して帰ってきたということなんです、
うん
うん、じゃあこれはあれですよね、ファルコン9の再利用とかと相まっていくと、この宇宙へのコストを安くする、まあ、一つの方法になってくるんでしょうね。
そうね、でもなんか初めはねスペースシャトルは再突入で何回も使い回すのお金かかるからって言って使い捨てにして、ま、しましょうみたいな感じだったんですけど、うん、ここへ来てまた再利用っていうのは、まあ、一応そのある目的があってそのための実験をやってる可能性があるなというふうに思いました。
うん、まあ、スペースシャトルの場合は形もいびつだし大きさも大きかったし人が乗ってるということで、うん、再突入に対してはいろんな条件があったじゃないですか、
うんうん、
実際まで再突入ね耐熱レンガが離れ取ったために失敗して燃え尽きたっていう例もあるじゃないですか。その時はね、うん、宇宙飛行士の方亡くなったというね、うん、これ悲惨なことになりましたけれども、うん、まあ、それに比べればこの再回収っていうのはですよ、
はい、
まあ、まあまあ誤って燃えたとしても仕方ないことじゃないですか、
うん、
なのでだいぶハードルが低いことは低いんでしょうけどね、
うん、ただこの先の目標がありますもんね彼らには。
どういうことですか。
クルードラゴンカプセルって言って、
あ、人乗せる話ね、
そうですそうです、ボーイングとスペース X が請け負ってアメリカの宇宙飛行士を送り届ける計画っていうのが、一応これ基本的なお話をちょっとベースメントになる話をしておきますと、今、ISS 国際宇宙ステーションに人を運べるっていうのはロシアのソユーズしかないんですね。
そうですね、ロシア。
で、ソユーズを使わせてもらうにあたり、ロシア以外の国は一人当たり8000万ドルぐらい払ってるんじゃないかっていう話なんですよ。
なるほど。
むちゃくちゃ高騰してるんですよ、ロシア一強なのでね。
そうですよね、もうスペースシャトルない今ね。
はい、ということでもうお願いするしかないっていうことで、こうすごい高騰してるらしいんです、うん、でそこでやっぱりその他の手段もあった方がいいっていうので、なんかアメリカはスペース X とボーイングに、まあ、委託してっていう、計画を一応ね、なんか2018年ぐらいにはやりたいって言ってたんだけど、もうすごい伸び伸びになってて、伸び伸び
なってるんですよね、まだ。そう、安全性の問題がなかなか解決できないってずっと書いてありますもんね。
ということで、で、まあ、2017年中のその実験は無理で、これもかなり遅れてるっていう話になってまして、それがベースです。で、それで、その他に、その物資を届ける補給船っていうのは、今、スペース X のドラゴンと、オービタルサイエンシーズ社のシグナス。
そうそう、あ
と
に、オービタルサイエンシーズ社ね。そうそう、番組出て私がなかなか言えなかったやつね。
はい。と、シグナスと、あと日本のコウノトリ。
そうね、コウノトリね。
はい、3つで
H2B ロケットで打ち上げるやつね、
はい、それは無人宇宙補給機という、まあ、そのカテゴリーにあります。
いわゆるポンと送り届ける無人の宅配便みたいなものですよね。
はい、物資を届けるための専用のものということになってますので、はい、今は人を ISS に送ったり、また地球に帰ってくるためにはもうロシアに頼るっていう状況なんですよね。
そう考えたらやっぱりあれか、行って帰ってくるのは一緒やから、この帰ってくるその技術を一生懸命作ってるのかもしれないですね、
うん、そのための実験じゃないかなっていう気がしましたね。
でも怖いな、怖い。高度400キロから落ちて帰るんでしょ。
大東さんの場合は高度10キロでも怖いですよね、
うん、もう無理、行くのはええけど帰ってくるの無理ですよこれ絶対。
そう、行くのも行く前からわーわー言ってたじゃないですか ね、
ね、わーわー言ってますよね、飛行機飛ぶ前からね、もうわかんて、
そうそうそう、高度10キロっていうのは飛行機のね、はい、空域ですので、
あの時あんまり飛行機飛ぶのが怖いから、クエさんに手ぐらい握り出してくださいだけどダメって言われたんですよね、飛び立つ瞬間も抱きつこうかと思ったんだけどね、なんかこう巧妙に避けられてしまいました。
もう隣に変なテンションの人がいるのもね、ちょっと本当迷惑でした
変なテンションはちょっと言い過ぎじゃないですか。
これも正常なテンションではなかったですよね。
そうですね、なかったです、はい、だって怖かったんだもん。
私は怖くないですけどね、まあ、ということで、
はい、
これがベースにあっての再利用かなっていう気はしました。
ロケットは再利用じゃないけど、まあね、補給船自体は再利用ですけど、将来的にはみんな再利用再利用再利用になるんでしょうね。
なるんでしょうね。
で、まあ、再利用するけれども、はい、お金がかからないっていうやり方をするんでしょうね、
そう、スペースシャトル高いって言ってたんですけどね、もうなんか何が高いのか何が安いのかわからないし、本当に安いのかどうかっていうのもわからないですよね。
よくシステムを吟味したっていうのもあるんでしょうね、スペースシャトルみたいにその飛行機飛ぶ機体あるじゃないですか、
はい、
その当時はその機体でやるっていうことがまあ一番ベストだと思ってやりましたけど、まあ、考えてみればあんなことせんでもこの今のあれみたいにね、ロケットの1段目だけは再利用して、頭になる部分のところは再利用するっていう形で、帰りはこれはあれでしょ、だから落下して帰ってくるだけじゃないですか、他の宇宙船と一緒でね、ロシアの宇宙船もそうじゃないですか、落ちてくるだけじゃないですか、その方が結局前言ったら成功してるわけですよ、ロシアのやり方の方がね。
まあ、これね、なんかね、落ちてくる話は、うん、ちょっと話長くなっちゃうんであれなんですけど、はやぶさの話をちょっと、まあ、伺ったことがあるんですけど、落とすっていうのもなかなか大変らしくて、どこにでも落とせなくて、
まあ、その通りですね、どこにでも落とせないです
かね、かなり、はい、許可があったりとかで、許可を取り付けていても政権が変わって全部ダメになるっていう、初めから交渉がやり直しとか、まあ、いろいろ大変みたいですけどね、
アメリカだったらいいじゃないですか、別に落とすところいっぱいあるから、日本と違ってね、そう、ロシアにしてもアメリカにしても、ね、力ある国は強いですから。
そうですね、そういうことになりますね、
このスペース X のファルコン9によるドラゴン宇宙船打ち上げということですけれども、将来的にはね、人を運べる、まあ、夢の、まあ、言ったら一歩ということですんでね、人がこの 宇宙船で行ったり来たりするということをね、私は実現するのを楽しみにしています。
大藤さん怖かったんじゃないんですか。
私は怖いですけど、私は行くことないんでね、早く実現したらいいなと思います。
そうですか、はい。
2016年6月11日22時58分にリツイートした記事です。プリトリーのインスタグラムに不正なコメント、水飲み場型攻撃に利用、 IT メディアからの記事です。
はい、
これはブリトニーのインスタグラムっていうか、ブリトニーって私なんかよくわからなかったです最初。なんか食い物の名前かなと思ってたら女性ですよ。ブリトニー・スピアーズさんっていう人、
はい、
知ってますか小林さん。
知りません。
はい、私も知りません。だからこの人がどんなジャンルの人かを置いといたとして、はい、アメリカの有名人ですね、
は
い、その有名人が書き込んだ、まあ、インスタグラムの投稿、
うんうん、
そこのコメント欄に書き込まれた書き込み、それがまあ言ったらまあ不正なウェブサイトに誘導するようなことだったそうです。国際、うん、の E セットっていうなんかセキュリティベンダーが見つけた、うん、それこの話、うん、これさ、この E セットっていうセキュリティベンダーはなんか有名なんですか。
はい、有名というか私が使ってるというだけですけどね。
あ、本当ですか。あの、はい、あれでしょ、あのなんか、うん、あの怪しいロボットみたいな絵描いたりやったとこでしょ。
なんかちょっとアンドロイドっぽい感じのね。
そうそうそうそうそう、
はいはい、そうなんです、うん、キャノンがやってるんじゃなかったかな。
そうそうそうそう、そのウェブサイト見たらキャノンがやってますって書いてあった、
うん、そうなんですよ。で他にいろんなソフトウェア使ったんですけど、今のところこれが一番、はい、まあ、安定して早いかなっていう感じがしますね。
へえ、そうなんですね、うん、まあ、いろんなセキュリティベンダーありますけど、はい、E セットの、
うん、まあ、一つしかなくって、ファミリーセキュリティプランみたいな感じで3年更新とかそんな感じで、なんかの端末をいくつか選べて、うん、でそれで Mac、Windows、Android で5台までインストールできる
っていうのだったかな。一つのライセンス買って、はい、まあ、ごめんなさい、5ライセンスを買ったら、まあ、プラットフォームは好きなの使っていいですよみたいな感じってことですね。
そういうことです。でもね、5ライセンスっていうかね、うん、1ライセンス買うと5台まで入れられるみたいなイメージの方がいいか。
じゃあちょっと使ってみようかな、
はい、
うん、私もほらちょっと怖いんですね、何があるか、
ま
あ、
でも大藤さん5台はいらないんじゃない。
そう、もし今 Mac で3台、 iPad、 iOS は関係ないか。そうか、
そうなんですよ、 iOS 入らないんですよね。 Android 入るみたいですけど、確か、
ちょっとローカルにね、守らなくてはいけないなんか情報があるんで、これ盗まれるとちょっと危ないんですね。
なんかまたその話ですか。
いや、もうちょっとやめましょうこの話はね。
はい、はい、
もうその E セットがやったんですけど、はい、まあ、これはなんかこう、何ですか、 Firefox の拡張機能を使って、まあ、その相手のシステムにマルウェアを仕込むんですよということみたいです。で、まあ、バックダウンに仕掛けたりね、いろいろするみたいですね。
だってね、うん、インスタグラムって基本的に、うん、本文にね、自分のそのなんていうのかな、あのプロフィールのところには URL 貼り付けたりできるんですけど、うん、URL を貼り付けるというか、まあ、URL を貼り付けたものがアンカリングされるんですけれども、うん、それ以外の本文にどんなに本人が書いても、
うん、
アンカリングされないんですよね。ですから、
うん、
どうして何がどうやったら水飲み場なんだろうって、まあ、要するに不意にクリックしてそこのところにページに飛んでって、何かそのいらないものをダウンロードさせられてとかインストールさせられてとか、そういうイメージだったんですけどね、うん、
コメント欄は、
なんかコメント欄もダメですよ。
うーん、
本文もダメです。ですから本文っていうのは、例えばインスタグラムに、写真を載せます、写真を載せるときに、まあ、何かコメントをつけますよね、自分で、
うんうん、
今どこそこにいますみたいなこととか、はいはい、これ美味しかったですみたいなのとかね、うん、こう書いてそれで送信ってすると、まあ、結局あの文章付きで写真がポストされるじゃないですか、
うんうん、
でそれについてみんながコメント欄にコメント書き込むんですけど、
はいはいはい、
そこに書いてる URL はとか URL として機能しないんですよ、
はい、
うん、あのアンカリンクとして機能するものっていうのはタグと、
あとは、あ、タグは OK か、うんうん、
あとはその書いた人の、はい、アットマーク以下のそのアカウントは、うん、メンションしてあったりとかするといきますよね、うん、それ以外はいかないはずなのに不思議だなと思っていたら、うん、こんなことがあるんですね。まあ実際タグ自体はね、リンクで飛びますから、
そうそう、
そこにまあ悪さしてたってことですね。
そうですね、うん、これやっぱりその他のサイトとか見てみると、うん、その一見するとハッシュタグ を書いてあるだけだったと見えるんですけれども、
うん、
その文字列にはコメント欄に表示されないマークアップが含まれてて、やっぱり Firefox の拡張機能を使って配布されたマルウェアがやっぱり使われてしまったんだということですね、うん、URL を短縮サービスとかこのハッシュタグとかを使って、うん、実はその内容がね違うもんだったっていうのはちょっと怖いですね。
あのおそらくツイッターの文字制限とかいろいろがあったりとかして、うんうん、やっぱどうしてもこう結構気軽にいろんなところに出てますよね。
出てますね。
なんていうかな、押さざるを得なくて、まあ、クリックしたりしますけど、うん、ちょっと怖いですよね。
怖いですよね。ピュアテキストとかやったらいいけど、HTML とかで書かれとったらですよ、我々が見えてる文字列とは違うかったりするじゃないですか。
はい、
なんか怖いですもんね。それはさっきの短縮サービスと一緒でね。
うん、
私もじゃあこれ自分のインスタグラムに何か埋めてみようかな。
何埋めるんですか？
クヤさんが100回以降も続けたくなるような何かこう仕掛けを。
ほう、それ私踏まなきゃなんともないですよね。
その前に私のインスタグラム見てないですよね、クヤさん。
うん、だって多分ビールしかないでしょ黄色い飲み物ばかりでしょ。
前も言ったけどビールしかないってことないですって。ウイスキーも日本酒もワインも映ってますって。
ごくまれにね
ごくまれにね、まあ、ほぼほぼビールですけど、
はい、まあ、それ聞いただけでもいいです。
あ、そうそう、
あのインスタグラムに訪問する必要はないと思いました、
はい、私も久屋さんのインスタグラムをちゃんと見てますからね、はい、私よりね、はい、久屋さんのインスタグラムを熱心に見てる人がおるんですよ、う
ん何ですかそれ。いいねしてるっていうのも確認してるんですね、誰がいいねしてるのか。
そうですね、その素性もみんな洗ってますから、一人ずつ。
怖もうブロックしようかな。
普通のストーカーの一つ上を行ってますから。私
それ何、犯罪のもう一歩先を行ってますみたいな。
いや違う、もう犯罪を超越してるってことです。
犯罪を超越しても犯罪に変わりはないです。
頼まれてもいないボディーガードです。
ああ、うん、
もう犯罪の匂いしかせえ
言えば言うほど怪しいですね。
そうですね、はい、私の行為も犯罪かもしれませんが、このようにですね勝手にサーバーに誘導して、そしていろんな情報を抜いたりだとかですね、ハッキングするというのはこれも犯罪ですので、皆さんもこういうのにはね十分気をつけてもらいたいなと思います。
はい、
2011年6月10日10時29分にリツイートした記事です。 JR 東海ハイブリッド方式の次期特急車両開発へ、アスキー JP の記事です。
はい、
これは JR 東海が、
うん、
ハイブリッド方式を採用した特急車両を作成すると発表したそうです、
うん、
今の特急の飛騨南紀に使用している8号系の機動車の取り替えを見据えたもんですよと、うん、いうことで。これ機動車ってこれ何、え、あれディーゼルカーとかそんなんですか。
エンジン付きの車両のことを機っていうので、これはキハ、うん、あの普通車両のことをハですから、キハ85って言いますよね、うん、いうことは
初めて聞きました、はい、初めて聞きました、はい、キハ85って言うんですか、はい、よくわからないけど、はい、あの電化されてないとこ走る、人も乗れるし、
うん、
何エンジンもついてるみたいな感じですか。
うん、そうね、
なんか私が古いんで、はい、なんかディーゼル機関車が引っ張ってるっていう客車じゃなくて自分で走るやつね、うん、この前乗った、うん、この前ね、あのほら名古屋から三重の通まで行くときに乗ったやつが、うん、名古屋駅で乗ったとき上に架線があるから、てっきりその電車やと思ったら、
うん、
ディーゼルの音がするんでなんか不思議やなと思ったら、そのまま架線のないとこ、
うん、
走って、また架線のあるとこ走って、あ、これディーゼルカーやったんやと思ったんですけど、まあ、そんなやつね、
うん、はい、まあ、とにかくキハ、多分キハ85を入れ替えるってことかな、なのかな。でそれで新しいのをリニューアルしようとしていて、この今回のハイブリッドとかいう、大道さんがちょっと納得いってないハイブリッドっていうことなんですかね。
普通ね、エンジンついてたらそのエンジンの回転をそのまま車輪に伝えるのが普通やけど、
うん、
そうじゃなくてエンジンで発電機回して、その発電車電気でモーターを回すっていうのが流行ってて、まあ、それをハイブリッド、うん、ハイブリッドって言ってるわけじゃないですか、
うん、
これはなんですかね、エンジンは一定回転で回せばいいから、まあ、燃費は向上するっていうのは間違いないと思いますし、うん、何よりもその作りすぎた電気は発電機 がね、作りすぎたのは充電できるし、
蓄電、はい、蓄電するってことですね。
でさらにこうブレーキかけた時は何ですか、このモーターをね逆に発電機として利用して返してもらえるわけじゃない、
はい、ね、回生エネルギーでね、はい、
ということでいいとこばっかりですよね、
はい、
ただ初期投資がどうしてもお金かかるんでしょうね、
うん、
ね、どう考えても1台の車両のお値段は高くなるでしょ。
ただ、
うん、
この先のことを考えたら、うん、同じ作り直すのに、
うん、
まあ、時期が来ていて、あの、まあ、作り替えの時期なのに同じものにしますかっていうところ、
まあ確かにそうですよね、
うん、
確かにそうやな、
うん、でなおかつなんていうんですか、その車内照明だとか空調だとか、うん、今は全部電気ですよね、
うん、そう電気、
まあ、今電気っていうか前も電気だと思いますけど、
うんうん、
ですよね。ってなるとやっぱり蓄電池で貯めといてっていう風のがいいのかなと。
確かにそうですよね、はい、この砕氷船ってあるじゃないですか、南極とか行くやつ。
南極、はいはいはい、
ロシアなんかがねその辺で北極圏でも走ってるけど、あんな船なんかもこの発電機でモーターらしいです。なんでか言ったら船って前後進切り替えるのにギア切り替えたらすごい時間かかるんですね。氷割る船ってね、そればっかりやるらしいですよ。一回下がって勢いつけてドーンって氷に突っ込んで、
あ、なるほどなるほど、
割ってまた下がってってやるらしいんで、
はいはいはい、
だから有利だって言って それにですっていうのをなんか昔聞いた覚えがあるんです。富士なんかほら名古屋にあるでしょ、
はい、
あの富士もそれですよ。ディーゼル電気推進って言って発電機用で発電してモーターでっていうやつですね、
うんうん、じゃあもうすごい昔からあるにはあったんですね。
そうです、その仕組み自体は昔からあるんですよ。
ね、
うん、ただし今言ったように、はい、そういう特殊用途とかでない限りは金かかるんですよ、はい、ものすごく。
ああ、今はそこまででもないかも。
うん、そうでしょうね。今はその電気制御とかっていうのが簡単になったじゃないですか。だいぶその何て言うか進んでますんで、そういう意味ではその何ですかね、安くできるようにはなってるんでしょうね。
はい、これもう一ついいですか。これあの今回飛騨と南紀っていうことなんですけど、
うん、
JR 東海って、
うん、
昼間の特急の名前が全てワイドビューなんとかってつくんですよ、
はい、
この辺の人は、まあ、皆さんもあーって分かるお話なんですよ。ワイドビュー飛騨、ワイドビュー南紀、信濃、あとは稲地とか富士川とか。富士川っていうのはですね、静岡からずっと反対側であのスイッチバックして甲府の方に行くんですけど、
はい、
その車両の一部がこう、まあ、交換するっていうことなんですかね、
うん、今その福山さんのお話聞きながらね、
はい、
この新しい車両の絵見とったんですけど、
はい、
これは近鉄特急ですね、見た目が、
うんうんうん、似てるっておっしゃってましたよね、
はい、黄色い線がこれあの難波に止まってる近鉄奈良駅あるじゃないですか、うん、あれみたい、
蜂みたいな、
そうそう蜂みたいな、
蜂柄というかな、蜂の殻みたいな、あと黒とオレンジみたいな感じの色のことですよね。スズメバ
チの顔みたいなやつね、
うん、言ってましたよね、うんうん、あのでも一番先頭の車両もそうですけど、うん、ガラス面ですよね、
うん、
大きくガラス面ではの、これ多分なんていうかな、湾曲したというか、こうワイドビューっていう名前の通り、まあ、景色をあの楽しんでいってくださいねっていうことで窓を大きめにしてあるんですよ。
うーん、
でこういうフェイスの車両っていうことになっています。
うーん、
はい、それをお伝えしたかった。
もうでも人乗せる特急ですから、
うん、
こうやって皆さんの乗り心地なんかも、ね、向上するでしょうからね、電気にしたらね、
うん、
あのディーゼルカーって私嫌なのがあのギアガチャンって変わるじゃないですか、走る時に、はい、うん、わかるでしょ言うてること、
うん、あと音大きいですもんね。
そうガクンってくるでしょ、
うん、
あれなんかこう気持ち悪かったんで、モーターやったら絶対そういうことないから、
うん、
そういうのがちょっと嬉しいですね。居眠りできますよね。
景色見てねなんだけど居眠りに行っちゃうのね。
はい、飲んだ後は寝るだけなんで。
そうですね、
飲むか寝るかどっちかだけです。
はい、飲みながら寝たらあ、寝ながら飲んだら
寝ながら飲む、寝ながら、なんかクヨさんが取り捨てたら私寝とったら寝てる口になんか流し込まれそうですね
知らないけど
、はい、この JR 東海の新しい特急ですね、私としては電車って前取り上げたやつみたいですね。電気で走る機動車っていうの面白そうだと思いますんでね、もしまあ乗る機会があればね乗ってみたいと思います。
はい、 タックポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです。
はい、皆さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。ツイッターでハッシュタグタックキャストとタック宛てにツイートいただいたものの中から一部を紹介します。
はい、
まずはですね、ヒロイワオさんから6月の6日21時16分にいただいたツイートなんですが、
はい、
個人的には WWDC にあれほど詰め込むのならもう少し発表のイベントを増やしてもいいので、一回一回の発表内容を減らしてもいいのではないかな、クエスチョンマークと思います、といただきました。
はい、広岩さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
先日のあれですね、前回でも取られた WWDC の2017の話なんでしょうけどもね、うん、確かにね、もうね、クイワさんも BSS に書かれていたように、うん、ハードウェアのあの MacBook とか MacBook Air の話なんか2分で終わったんでしょ、
うんうん、
でもまあ結構重要ですもんね、今日のオープニング取り上げたみたいに、うん、まあ、ハードウェアが出たんですからね、うんうん、そんな揃っていくんやったらですよ、
うん、
確かに MacBook のだけのイベントとかやってくれてもいいですよね。
ただイベントやるっていうだけじゃなくって、うん、ご招待の方がたくさんいらっしゃるでしょ、
うん、
各メディアの、ね、全世界からよりすぐりの方がね、
うん、
そうするとほらお金かかるから、アップルさんも開催するたびに結構な出費なんじゃないですか。
うん、なるほどね。一般の人から金取っとるけど、うん、まあ言ったらその金でね呼んでるとはいえ、それでも出費はちょあるでしょうってことですね。
うん、
赤のままか。
うん、そうなので回数としては減らしたいんじゃないかなっていうふうに思いますね。
戦略ですもんね。こうやってまあ提灯基地変えてもらう人いっぱいね、世界中に雇ってるわけですからね。
広岩さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
スルーされた。
ではでは次は、配信されているポッドキャストで曜日を知る、気づけば金曜日、今から拝聴させていただきますと、ひとさんさんから、6月の9日8時22分ツイートいただきました。
はい、ひとさんさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ひとさんさんもね、毎日配信されてるから曜日が分からなくなってくるのかもしれないですね、
うん
ん、はい、うちはもうこの金曜日の配信っていうのは隙間を狙ってますから、
うん、
いわゆる有名テック系ポッドキャストのワンボタンのが火木土ですからね、
うん、
でアップルクリップさんが金曜日 の, あのデイタイムですから、
うん、
うちは木曜深夜、金曜日の夜中、うん、まあ、0時に配信して金曜日の朝に皆さん聞けるようにというこの隙間産業なんでですね、
うん、
金曜日といえばタックポッドキャスト根付いてきましたね。クイワさん最初にね、こういう考えで配信の日金曜日にしますって言ったの覚えてます？話した時、
うん、あまり考えてないと思った
あの、ね、
たまたま配信する日がそうだった、一番初めがそうだったから揃えたのかなぐらいに思ってた。
違いますよ、いろいろ考えてるんですよ、うん、何も考えてないに見えて私、
うん、何も考えてない気がしていた
もういいですよ、とりあえず金曜日がタックポッドキャストの日っていうのが根付いたっていうのは嬉しいですね。
はい、
うん、これをまあじゃあずっと続けていきますんでね、ひとさんさん応援してください。
はい、次行ってもいいですか？
今入っていましたね。
あ、はいみたいな感じですけどね同意の範囲ではないですよ。
相づち、相づち、
相づち、ただの相づちです。
わかりました、
はい、いいえっていう相づちにしようかな、これから
カットしますからいいです
ではですね、次はまとめて4つとりあえず読みますね。
はい、お願いします。
生活に根付いたので100回以降も続けないとタックキャストロス、かっこクイワロスになる人続出です、とみどりんさんから6月の9日12時45分のツイートと、今年はアップル製品はスルーの年、来年はアップル製品購入の年、来年こそは SIM フリーの iPhone を購入して MVNO デビューします、しっかりとタックポッドキャストを聞いて勉強します、クイフォアさんは100回以降もタックキャストを続けてほしいです、とナッシュさんから6月7日10時55分のツイートと、 iPhone4S の背面ガラスのデザイン好きです、使っていないけど残してあります、100回以降もクイフォアさんの出演希望しておりますと、イクラムさんから6月の5日13時12分のツイート、あとは、もうスケジュールを決めちゃえ笑い、第100回まだつべこべ、第111回ロケット発射実況 in 種ヶ島、第569回 地球はやっぱり青かった in ISS とルートさんから6月の9日12時27分合わせて4つのツイートまとめて読ませていただきました。
はい、みどりんさん、ナスさん、イクラムさん、ルートさん、コメントありがとうございます。
ありがとうございます。
ほらね、もうみどりんさん生活に根付いてるって言ってるじゃないですか。もうこれを聞かないと金曜日とみどりんさんはならないわけですよ多分、
うん、
なんか全然感動がないですね
このね、まずね、このね4つのね、こうこのなんていうのかな、ピックアップがね、大東さんの作為的なものを感じていてですね。
違う、そうじゃなくて、いろんなツイートいただいたものの中から選んだんですけど、まあほぼ 100% こういう話ですよね。
ナッシュさんも 100% ではないですよね。
ナッシュさんも見てます。ナッシュさんも100回以降も続けてほしいですってね。シムフリーの iPhone 買って MNO ね、結局安上がるからね、おすすめしますよね、はい、それをね100回以降来年クヤさんに買いましたよって言ってね、いう風に呼んでもらいたいということでしょ。わかります、ナシさんその気持ちね。イクナムさんもほら iPhone4S の背面デザイン好きでしょ。で100回以降もクヤさんの出演希望してますって。でもこれはなんですか、まあ、例えばね 6S とか今で言う7とかをね、こう200回300回の時に、うん、あ、そういえばあの時ねありましたね7って覚えてますかとかっていう話をしたいとイクナムさんは言うことですよ。次ね、ルートさんはこれあれですよ、もう宇宙開発に乗り出せっていうことですよ。
どうして宇宙開発だ
の、ね、ISS ですよ。もう何ってもう何ロケット買いますか小さん、
ね、これね、はい、569回ってどこまで行ったら569回なんですかね。
今が85回、うん、
85回ね今日ね、うん、だいたい2年で 100回まで刻むっていうペースで、まあちょっと早いですけど、ね、ちょっと短いですけど、
1年間で52週やからね、ま
うんうんうん、ちょっと短いですけど、まあ、まあ大体その2年で100回っていうふうに、まあ、単純計算すると、うんうん、500回超えるのは、2025年、
うん、ぐらい
とかかな、うんうん、なんですよ。そうですね、これ569回に行くのは2026年中かなみたいな感じで、2026年っていつ
9年後、
約10年後ですよね。
はい、
怖い。
まだまだ元気です、私も。クヤさんも大丈夫、
分かんない、私生きてないかもしれない。
いやそれはないと思うな。クヤさん生きてます私生きてないかもしれないですけど
いや、はあ、
とにかくみんな続けてくれって言ってるんですよ。じゃあ何なんですか、条件は何なんですか、もう言ってくださいよ、もうここでパッと。だからもうみんなが条件整えてくれますよ、私だけじゃなくて条件何なんです
か。みんなを巻き込まないでください、そうやってね。
MacBook、
うん、違う、
何 iMac Pro、
iMac Pro って何、あ、 iMac Pro って iMac Pro、 あのプロやつ、
う
ん、
そう、 あれをって言われたら12月まで引っ張るんですよ、絶対。12月から発表でしょ。
そういうこと。
そう、
あ、そういうことですか。だったらあれですか、ホームポットでもいいじゃないですか。
ホームポット、
いいか、ホームポット
なんか、そんな安くていいの。
いらん、
今さ聞きましたか皆さん、来週からホームポット募金を募りますよ。
いりません。でもホームポット置けないもん、うち。
なんで、クエさんの部屋に置い
て。うるさいもん、この私の部屋いらないもんな。
あ、そうですか。クエさんの部屋にはあのウェブカメラですからね。
意味がわからない
やばい、今一回の金銭に触れた気がする、うん、まあ、はい、というわけで、4名の方からも、ね、コメントと、続けてくださいというのをいただいてますんでね、クエさん今の聞いてちょっと考えてもらう気になったみたいですんでね、4名の皆さん、みどりさん、ナシさん、イクラムさん、ルートさん、コメントありがとうございました。
はい、今度の方はですね、多分初コメ読ませてもらうと思います。ですね、初ですのでお名前からいきますか、
はい、
おそらくレイさんとお読みすると思います。 RAY と書く方なんですが、アカウント名がアットマーク RAYSAN1123 です。6月の8日23時3分のツイートなんですが、
はい、
ずいぶん前の話題なのですが、ヤマト運輸の件は、僕は個人的にはヤマト運輸は立ち回りがうまいなと思います。結局はヤマトの戦略がうまくいってなくて、サービス残業の件でかなり追い詰められていた時にアマゾンをうまく悪者にして仕切り直したと思っています、とコメントいただきました。
はい、レイさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
これは以前に取り上げたですね、値上げの話ですね。これは第77回で取り上げたニュースですね、うん、
はい、
うん、まあ、嬉しいじゃないですかね、その第77回を最近聞いていただいたってことでしょ多分これ。 ありがたいですね。まあ確かにこの件ね、ヤマトもねサービス残業ね、でなんか訴えられたりとかして、
そう
でどうするんかと思ってたらね、ヤマトも悪者にしてうまいこと値上げしたっていう話ですからね、
うん。まあ、でもやっぱり皆さんにも心当たり あるところはあったと思うんですよ、
うんうんうん、
そのユーザー側にもね、
はい、
だから再配達を気軽に頼んじゃうとか、
ある
そういうの申し訳ないなっていうところよりも、どっちかっていうと、うん、まあ、ただだしねみたいな、何回も来てもらえばいいじゃんみたいな、そういうこととか、
うん、
あまり努力しないで買ったらすぐ欲しいみたいな、
まあ、でもそれはある、
受け取っても箱から開けないとかね、
確かにある、ある
わ、
あるある、
うん、そういう思い当たるところがあるので、やっぱりみんなでね、やっぱこういうのってインフラとしてこう、
そうですね、
もう
ね、残していく努力をみんなでするという必要あるかな、うん、と思いますね。
はい、
はい、レイさんコメントありがとうございます。初コメントですね。また後でステッカーブレンドの連絡させていただきますんでお待ちください。
はい、
はい、
続きまして、つべこべ言うなからのおかんがするで笑いすぎて自己理想とゆっくりもばっていてねさんから6月の9日7時38分ツイートいただきました。
はい、ゆくもさんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、つべこべ言うなってどう思います、これリスナーの皆さん。
つべこべでしょう、
こんな感じいつもですよ、この配信に出てるところではね、そんなあんまりねないようにしてますけど、
もういいですか、もっと言って、
つべこべ言うなとかですね、もうなんちゅう
ぐじゅぐじゅ言うなとかね、
うん、もうなんかもうボロカス言われてるんですよ、なんかな、
ボロカスじゃないですよね、
それをね私がね福田さんのイメージ良くなるように一生懸命一生懸命こう頑張ってるんですよ。
終わったかな、そろそろ。
はい、終わりました。
終わりました。
言いたいことあったらどうぞ。
ちっちゃいなと思って。
うわうわ、それ言っちゃダメなこともあるな。それこそつべこべ言うなと一緒ですよね、本当にもう。
言ったところでね変わらないんだから。行かなきゃいいのにねっていう
確かにね、それ言えてますね、
うん、そう、うん、
でも
おかんが行って変わるなら私もね、
おかんをさせるほどっていうのは素晴らしいでしょ、
はい、うん、素晴らしいってなんかそれなんかちょっと誤ったなんか自己評価ですよね。
だってこんだけ離れてて喋っててあれですよ、もうなんか次言うことが分かっておかんがするわけでしょ、
うん、
すごくないですか、
それ私がすごいだけですよね、大藤さんすごくないね。
でも言われたぐらいでおかんがするっていうことはですよ、ね、私が一緒の時調子乗って肩とかちょっと触れたりしたらもっとおかんがしてるんですか。
ちょっと待ってください、ちょっとどころじゃないからね。
じゃあだいぶ肩とか触れたりしたら
した
ちょっとじゃない言われたんでね、だいぶ肩とか触れたりしたらあれですか、鳥肌が立ったりするんじゃないですか、もしかしたら。
うん、はい、うん、そうですよ。
本当ですか。
はい、
じゃあ今度見せてください、それを。
言うかなと思った言うかなと思った。
それこそお考えしたでしょ。
はい、
つまり
お勘もしましたし予感もしましたよ
すまい、うまいなうまいな、はあ、私もね福田さんが100回以降も番組にいる予感がします。
いや、それはまだわからないです。
生駒さん、
はい、
コメントありがとうございます。
ありがとうございます、
まあ、つべこべ言わないように気をつけます。
はい、はい、もう事故ったら大変ですからね、これ大悟さんの責任ですよ。
ごめん、わしああなんかすいません、謝っときます先に、
はいはい、先に事故る前に謝っときます、
はい、謝っときます、はい、
おかしいな、はい、では続きまして、ニュースがアップル、マイネオ、オリンパスと私の使用しているものばかりで嬉しいですとブラッフォード K ハート FG さんから6月の9日8時9分にツイートいただきました。
はい、村さんコメントありがとうございます。
ありがとうございます。
まあそうなんですよね、まあアップル製品好きな人ってねちょっと変わった人多いですね。私はそんなことないですけど。
いや、私も大藤さんみたいにって言おうとしたのに
いや、私どこは変わってますか。
言った方がいいですか。
はあ、じゃあお願いします。ちょ、自分では分かってないんで、自分の知らない、
かなり変わってますよね。
え、かなり、
うん、
例えば
やっぱりね、
うん、
一回見て忘れられない、
うん、
みんなに覚えられるっていう人はどっか変わってるんですよ。
あ、そうなの。で、具体的にはどういうところですか。
は
い、
まあ、具体的には、
うん、
次回以降にまた発表しますので、コメントは引っ張ります。
次回以降ね、
うん。
じゃあニュースのコーナーに一つ設けましょうか。
そこまでニュースにするほどじゃない。
じゃあオープニングか。
うん、エンディングかな。
エンディングですかね。とりあえずね、一回ぐらいね、振り返りやらなあかんでしょ、この番組の。どう思います、ね、リスナーの皆さんにリクエストもらって、ここが聞きたいっていうのとかね。
そうですね、うん。引き止め作戦に出てる感じ。
違いますよ、そうじゃなくて
1回でも余分にみたいな。これなんか100回とか101回とか刻まずに、うん、いやこれ番外なんでとか、そういうパターン。
カウントしないようにしようかなと思って
た。そうそうそうそう、そうでしょ、そうでしょ、
はい。
なんかちょっとなんていうんですか、このいわゆる漫画でいうところのなんかもう別の仕立てのなんか話にしようとしてるでしょ。回数に
スピンオフみたいなやつ。
そうそうそうそう、回数にか数えないパターンのやつ。
嫌なんですか。
嫌じゃなく聞こえました、
うん、ブラさんコメントありがとうございました。
はい、今週のコメントは以上です。皆さんコメントありがとうございました。
はい、コメントありがとうございました。
ありがとうございます。
タックポッドキャスト第85回目の配信もエンディングを迎えました。
はい、
WWDC の2017で発表されたこれ iOS11 ですね。
はい、
ものすごい素晴らしい機能をたくさん搭載していますが、うん、やっぱり今回もいつものようにですね、アップデートできず取り残される端末があるみたいです。
うん、はい、
はい、これがアップデートの一覧をプレビューサイトで見るとですね、 iPhone は 5S 以降、
うん、
5S 以降 OK なんで、5と 5C ダメですね、
うんうん、
5と 5C ダメです、
うんうんうん、
iPad は4世代以降でないとダメだそうです。
すごく不思議なのは、はい、iPad mini の2世代目、
うんうんうん、
これは2013年に発売になってるものなんですけど、
はい、
それが今回もアップデート対象製品になっていて、
はい、
これねすごくなんかちょっと納得いかないなっていうのがちょっと私の中にはあるんですけどね。
これはあれですか、あの例のプロセッサーの問題とかなんですね。
そうそうそうそう、
やっぱりこの、Apple A7、はい、あれを積んだものでないとダメだって今回言われてるじゃないですか、
はい、64
ビットかの話ですね、
うん、
アプリケーションも32ビットのやつはもうね切り捨てられるっていう話ですから、
はい、
それもあるんでしょうね。
いやーこうちょっとした差なんですけれども大きな溝ですよねこれね。
そうですね、
はい、
はい、ではタックポッドキャスト第85回目の配信もそろそろ終了します。
はい、
次回第86回は来週6月23日の金曜日に配信する予定です。
はい、
お気になった方の iTunes レビューへの評価とコメント、最近まだありませんのでお待ちしています。
はい、
ではまた来週も聞いてくださいね。バイニャ
ー。バイニャー。
IT メジャーからの、今日飲んでないのに全然舌が回らんす。
横文字弱いですね。